あなたが持てる力の100%を出し切って完璧な準備をして勝負に挑んだ結果、実はその全力こそが敗北を確定させた最大の原因だったとしたらどうでしょう？
ああ、それは恐ろしいパラドックスですね。私たちはその幼い頃から全力を尽くすことが正義だとか、能力を最大限に見せつけることが成功への最短ルートだってずっと教えられてきましたから。
そうそうなんですよ。でも今回の深掘りでは、そんな私たちの常識を根底から覆すようなある驚くべき資料を探索していきます。
はい、どんな資料なんでしょうか。
今回の情報源は2026年8月31日に開催された愛知県豊田市とか岡崎市の周辺を拠点とするバドミントン教室フェニックス愛知のオンライン教室レポートなんですね。
なるほど、愛知県のバドミントン教室ですか。それを聞いてリスナーのあなたはきっと、なんで地方のスポーツ教室のレポートをわざわざ取り上げるのって不思議に思っているかもしれませんね。
ええ、私も最初は単なるスマッシュの打ち方とかフットワークの解説かと思ったんですよ。でも読み進めていくうちにちょっと鳥肌が立ちまして。
ほう、鳥肌ですか。
はい、この資料が語っているのはスポーツの技術論なんかじゃ全くないんです。まるで2000年以上に前に書かれた孫子の兵法とか、あるいは最先端の行動経済学の論文みたいな、強者に見せるな、弱者を演じよっていう対人心理の恐るべき真相だったんですよね。
面白いですね。つまり物理的なシャトルの打ち合いっていう表面的な現象の裏で、人間の生々しい心理状態がどう操作されているのかっていうことですね。
まさにそれです。今回のミッションは、この地方のバドミントンコートで繰り広げられている高度な心理戦を解き明かして、あなたが明日からのビジネスとか人間関係で使える勝ち気の法則を抽出することです。
相手の認知をハックするメカニズムを客観的に分析していくのは非常にスリリングな探索になりそうですね。
よし、じゃあこれを紐解いていきましょう。まず私たちが直面するのは、人間のとても本能的な思い込みの破壊なんです。
思い込みの破壊。
はい。レポートの中で中島コーチという方が強烈な警鐘を鳴らしていまして、それは本当に強い格上の相手に対して自分の 100% を見せつける行為は、単に相手の目を覚まさせて真剣にさせるだけだっていうものなんです。
あー、なるほど。つまり全力でぶつかることっていうのは、相手に対する一番の親切になってしまうわけですね。
ええ。でも、ちょっと待ってください。ここどうしても私、腑に落ちないんですよ。
と言いますと？
例えば、ビジネスのコンペとか、重量な商談で、自分の持っている最高のプレゼン資料とか実績を出さずに、わざと弱く、無能に見せるなんてことをしたら、そもそも相手にされずに負けてしまいませんか？
確かにそう感じるかもしれません。
弱者を演じるっていうのはあまりにもリスクが高すぎる気がするんですが、どうでしょう。
そこで重要になるのが、その無能であることとあえて弱く見せることの決定的な違いなんですよ。
決定的な違い。
はい。ビジネスの商談を例に挙げましょうか。あなたが完璧で隙のない 100% の力で作り上げたプレゼンをしたとしますよね。すると相手はどう反応するでしょうか。
まあ普通はすごいとか完璧だって思いますよね。
ええ、でもそれと同時に相手の脳内では、騙されてはいけないとか、どこかに荒があるはずだって最大の防御システムが作動してしまうんですよ。
ああ、なるほど。確かに完璧すぎる営業マンって逆に警戒しますよね。こいつはなんか裏があるんじゃないかって。
その通りです。そしてバドミントンのコート上でも全く同じことが起きています。格上の強い相手っていうのは、強烈なスマッシュとか高いプレッシャーに日常的に慣れているんですよね。
はいはい、強い球を受けるのが日常なんですね。
なのでこちらが 100% の力で打ち込んだところで、それは相手にとって最も予測可能で最も対処しやすい心地よいリズムを与えてしまうことになるんです。
なるほど、むしろ相手のペースになっちゃうわけですね。
だからこそ中島コーチは、自分の力を偽装して相手の油断を誘ってゲームをコントロールできない泥沼の展開に持ち込むことこそが、格上に勝つための唯一の細い糸だと主張しているわけです。
いや、相手の防御システムを起動させないためのステルス機能として弱者のふりをするわけですね。でもこれぶっちゃけ言うほど簡単じゃないですよね。
というと？
だって人間って本能的に舐められたくないとか、自分を有能だと思わせたいっていうプライドがあるじゃないですか。わざと弱く見せるなんてプライドが邪魔してすごく難しい気がするんですけど。
もちろん難しいです。でもこれをより大きな視点と結びつけてみると、なぜ私たちが弱く見せることを極端に恐れるのか、その社会的な構造が見えてきます。 ここで鍵となるのが同調圧力です。
同調圧力、周りがみんな 100% で頑張っているのに自分だけ手を抜いているように見せることへの恐怖みたいなことですか？
まさにそれです。資料の中でも触れられているんですが、組織とかコミュニティにおいて同調しない人っていうのは内部の人間からは非常に煙たがられるんですよね。
ああ、わかります。協調性がないとか空気が読めないって批判の盾になりますよね。
はい、なぜなら集団のルールとか無意識の合意を乱すノイズとして認識されるからです。バドミントンで言えば、みんなが必死に強い球を打とうとしている中で、一人だけヘナヘナとした緩い球を打ってニヤニヤしているようなものですから。
内部にいると絶対に真面目にやれよって怒られるやつですね。
ですよね。しかし、その同じ人物を一歩外側の視点、つまり外部の人間から観察すると、評価が180度逆転するっていうのがこのレポートの面白いところなんです。
逆転するんですか？
周りの批判に流されず、異端であることを恐れずに戦術を遂行するその姿勢は、外部からは己の信念を愚直に貫く魅力的な人物として極めてポジティブに映るんです。
なるほど。内部の評価と外部の評価は完全に逆転しうるんですね。これ、リスナーのあなたが職場で抱えている悩みにも直結するかもしれないですね。
そうかもしれませんね。
もし今会議で周りと違う意見を言って、なんか空気が読めないなっていう顔をされて孤独を感じていたとしてもですよ、視点を一つ外側にずらせば、その同調しないことは信念っていう強力な武器として評価される可能性がある。そう考えると、自分の居場所とか戦い方に対する見方が全く変わってきますね。
そうですね。この同調しない勇気を持つことこそが、先ほどの弱者の兵法っていう非合理的に見える戦術をコート上でやりきるための必須のメンタルブロックになっているわけです。
いやー、心理的な土台はよくわかりました。でも、ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。
じゃあ、具体的にそのメンタルをコート上の戦術としてどう実行するのかって話で、中島コーチはなんとバドミントンの勝率を数式で表しているんですよ。P=F(T,S,E)。これ一体どういう意味なんでしょうか？
これは単なる気合とか根性論じゃなくて、極めて論理的な関数として勝敗を捉えている証拠ですね。勝率 P はプロバビリティですね。
はいはい。
それが技術力の T、テクニック。そして心理的プレッシャーの S、ストレス。さらに過小評価因子の E、アンダーエスティメイトですね。この3つの変量によって決まるっていう定義なんです。
ちょっと待ってください。過小評価因子 E が数式に入っている。つまり、相手に自分を低く見積もらせることが技術力と同じレベルで勝率に直結する変数として扱われているんですね。
その通りです。
じゃあ、この数式を有利に動かす、つまり相手のメンタルを削って E とか S を操作するための対人心理戦の3大ポイントについて深掘りしていきましょうか。最初のポイントは、シャトルじゃなくて足を見る、だそうですね。
はい、足のクロス状態からの予測ですね。相手が構えた際の足の幹、特にクロスしている状態を観察するんです。
クロスしている状態。
右利きの選手の場合、足がクロスしているときは、身体の解剖学的な構造上、肥大方向に打ってくることが圧倒的に多いという事実を利用するんです。
骨格の限界を利用するわけですね。骨盤がロックされているから、無理に右に打とうとするとバランスを崩してしまうと、相手の選択肢を身体構造から見破るわけだ。そして2つ目のポイントが、ポジショニングでパートナーを動かすです。
ダブルスにおいては、パートナーの迷いがチーム全体の致命傷になるんですよ。人間は選択肢が多いほど決断が遅れますからね。
ええ。
だからこそ、自分が前に入るという明確なポジショニングを先に見せることで、パートナーの思考のノイズを強制的に消し去るんです。
資料では鈴木選手っていう方がこのポジショニングを使うことで、パートナーが迷いなく豪快のフォームで動ける様子が書かれていますね。言葉で前に行けって指示するんじゃなくて、自分の体の位置だけで相手の脳の負担を減らしてあげる。素晴らしいですね。
本当に合理的です。
そして3つ目、これ私が一番気に入っている戦術なんですけど、絶好球でのじらしです。
ああ、チャンス球、つまり誰もがここで 100% のスマッシュを打つだろうって確信するような絶好の場面で、あえてすぐに叩き込まないっていう戦術ですね。
これ日常の会話とか口論に落ち換えると、その威力がすごくよくわかりますよね。
例えばどんな状況ですか？
例えば相手が激高してこちらを論破しようと待ち構えているとき、相手は次にこいつはこう反応してくるはずだって、全身の筋肉を硬直させて身構えているわけですよ。
はい、臨戦態勢ですね。
そこであえて一瞬黙り込んだり、全く違うトーンで静かに相槌を打ったりする。 すると相手は殴られると思って目をギュッと閉じたのに、羽で鼻先をくすぐられたような強烈な不快感と肩透かしを食らうわけです。
ああ、なるほど。人間の脳って予測と結果のズレに最もエネルギーを消耗するんですよ。
やっぱりそうなんですね。
相手の来るっていう期待を裏切って、一瞬溜めたり緩い球を混ぜたりすることで、相手の予測とタイミングのアルゴリズムを完全に破壊するんです。肉体的な疲労よりもこの心理的なトロー感の方が人間にとってははるかに大きなダメージになるんですよ。
まさにメンタルを削る最高の攻撃ですね。さて、こうした緻密な心理戦、マキアベリも顔負けの戦略が展開されているわけですが、
はい。
でも自分自身の無意識の癖を理解していなければ相手を操ることなんてできませんよね。そこでフィニックス愛知では驚くべきツールを使って自分たちの無意識を暴き出しているんです。それが映像分析と AI です。
ここで非常に興味深いのは、彼らが AI などの最先端テクノロジーを単なるフォームの修正とかスキン力データの分析ではなくて、人間の心理と無意識を解析するために使っているっていう点なんですよ。
映像分析のパートだけでも相当面白いんですよね。ジーコ選手という方の人工衛星現象、パートナーの周囲をなぜかくるっと回ってしまうっていう、自分では絶対に気づかない無駄でコミカルな動きが見事に捉えられています。
ええ、客観視しないと絶対に気づけない癖ですね。
一方で鈴木愛子選手は地面すれすれの低い体勢から繰り出す潜り込みドライブっていう技で相手の視界から消えて意図を完全に遮っている。でも私が本当に驚愕したのはそこじゃないんです。中島コーチはAI をどうやって使っているんですか？
中島コーチはこのバドミントン教室という閉じたコミュニティをいわば対人学習の安全な実験室として活用しているんです。
実験室ですか？
ええ。具体的にはコミュニティ内の雑談の中であえて過激な発言や不用意に思える問いかけを投げるんです。
わざと爆弾を落とすんですね。なんでそんなことを？
閉じたコミュニティだから情報が漏れる心配もないノーリスクだっていう前提のもとで人間がどう反応するかを観察するためです。
なるほど。
スルーするのか真っ向から反論してくるのか、あるいはストレスで体調を崩してしまうのか、そしてその対話の文字起こしを AI に入力するんです。
いや、ちょっと待ってください。日常の雑談の文字起こしを AI に入れて何がわかるんですか？単なる要約ツールとして使っているわけじゃないですよね。
全く違います。人間同士の会話にはどうしてもあの人が言ったからとかこんな冷たいトーンだったっていう感情的なノイズが混じるじゃないですか。
まあそうですね。ムカつくとかそういう感情が入りますね。
そこで AI に対してこの会話から感情的なノイズや表面的な言葉遣いを排除して発言者の心理的トリガーと対人心理戦の文脈として再構築せよってプロンプトを出すんです。つまり AI を人間のバグとか無意識の防御反応を客観的に抽出するための純粋なフィルターとして機能させているんですよ。
いやー、触れますね。日常のちょっとした雑談の裏で AI を使ってこの人間はどういう言葉で心が揺れるのかとか、どういう心理状態に陥りやすいのかを解析している。スポーツ教室の裏側でこんなサイバーパンクな心理実験が行われているなんて。
相手のミスを誘発してあえて役者を演じ、仲間との会話さえも心理学の実験データとして AI に食わせる。これだけを聞くとリスナーの皆さんはこの PHONEXIT という組織はさぞかし血も涙もないサイコパス的な合理主義者たちの集まりなんだろうって思うかもしれないですね。
つまりこれはどういうことなんでしょうか？私も途中までそう思っていたんですよ。勝つためなら手段を選ばない冷酷な勝負師たちの集団だと。
ええ。
でもレポートの最後の最後、クロージングのパートを読むとそのイメージがまたしても見事に鮮やかに裏切られるんですよね。
そうなんですよね。あそこまで徹底した合理主義と冷徹な戦術の根底に流れているのは信じられないほどのコミュニティの温かさなんですよね。
そうなんです。最後のパートでは教室のメンバーである霊様という方の大学進学が決まって2月から北海道へ旅立つことが温かく報告されているんです。
とても微笑ましいシーンですよね。
それに対して他のメンバーであるヨッシー様とかそのお父様が行っちゃうのかってまるで本当の家族みたいに素直に寂しがっている。
さらに話題はそのヨッシー様が中学1年生だった頃にまで遡りますよね。
そうそう、お坊ちゃん狩りで髪の毛にキューティクル、あの天使の輪ですね。それが輝いていた時代から 現在のかっこいい大人への成長をみんなで笑い合い、いじり合いながら振り返っている。このぬくもりに満ちた雑談の風景は、前半の冷酷な戦術論とのコントラストとして実に見事ですよね。
最高のコントラストです。片方ではいかに相手を不快にさせるかとか、いかに AI を使って心理の隙をつくかを語っているのに、もう片方ではお互いの何年にもわたる成長を家族のように見守り合う絆がある。
キューティクルの変化に至るまでですからね。でもここまで話してきて点と点がつながりましたよ。この絶対的な心理的な安全性があるからこそ、彼らはあんな過激な実験ができるんですね。
まさにその通りです。何を言っても、どんな実験をしても、最終的にこのコミュニティの絆は壊れないっていう強固なセーフティーネットがある。だからこそ、周りから浮くことを恐れずに同調しない勇気を持ち、極限の合理主義とか心理戦に思い切りダイブできるんです。
なるほど。
冷たい戦術と温かい絆っていうのは、実は矛盾するものじゃなくて、互いを補完し合う関係にあったということです。
いやー、スポーツのレポートからここまで深い人間社会の心理に行き着くとは、本当に驚くべき探索でした。さて、リスナーのあなたはこの資料から何を学び、明日からの生活にどう活用していくでしょうか。資料の最後にはアウトプット習慣チェックリストが用意されています。
例えば、明日の仕事とか交渉の場であえて弱そうに見せる、完璧ではないふりをするアプローチを一度試してみてはいかがでしょうか。相手がどう油断して、どう防御を解いて隙を見せるか観察してみてください。
あるいは、あなたが所属するコミュニティで周りと違う意見が出た時、すぐに同調圧力で潰すんじゃなくて、一歩引いて外からの視線でその異論の奥にある信念を客観評価してみるのも良いですね。
とても有用だと思います。
そして、絶好のチャンスが訪れた時こそ、すぐに飛びつかずに一回じらして相手のタイミングをずらすこと。会話のテンポをあえて崩すだけでも、あなたの交渉力は格段に上がるはずです。
今回の深掘りは、私たちの日常における力と見せ方について。これは重要な疑問を提起していますね。
重要な疑問ですか。
もしあなたが何か大きな目標を達成するために周囲を欺き、完璧に弱者を演じ続けたとしますよね。
はい。
相手の油断を誘い、見事に勝利を重ねていく。しかし、その弱者の演技があまりにも日常に溶け込んで、やがて誰一人としてあなたの本当の恐ろしさや底知れぬ実力に気づかなくなったとき、果たしてあなたは本当に強者だと言えるのでしょうか。
うわあ、それは深いですね。
それとも、私たちが戦略としてかぶったはずのその仮面こそが、いつの間にか私たちの真の正体になってしまうのでしょうか。弱者を演じきる強さと、本当に弱者になってしまうことへの恐怖。この境界線は、私たちが思っているよりもずっと曖昧なのかもしれません。
ゾッとしますが、目を背けられない強烈な問いですね。次に、あなたが自分の 100% の力を見せつけてやろうって拳を握りしめたとき、あるいは相手に合わせて弱者の仮面をかぶろうとしたとき、ぜひ一度立ち止まって、今日私たちが探索したこのパラドックスについて考えてみてください。その一瞬の迷いと客観視が、あなたに新たな勝機をもたらすかもしれません。それでは今回はこのあたりで。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も新たな深掘りでお会いしましょう。